暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は子どものメディアコントロールについてというテーマで、お話を聞いていきたいと思います。本日スタジオに来ていただいたのはこの方です。それでは自己紹介お願いします。
はい、二戸市総合福祉センターで保健師として働いております漆田真子と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。それでは早速ですが、今日はどのようなお話をしていただけるのか詳しくお聞きしてもよろしいでしょうか。
はい、今日は特に小学校入学期から満18歳までの子どものメディアコントロールについて、メディアが与える影響についてお話をしていきます。
まあ、そもそもなんですけれども、メディアコントロール、こちらはどういうものか教えてください。
はい、メディアコントロールとは、テレビや DVD、電子ゲーム、パソコン、スマートフォン、タブレット端末などの電子映像機器であるメディアや SNS とうまく付き合っていくことを言います。近年はメディアの急速な進歩と普及によって、大人のみに限らず、子どもたちも電子メディアがあふれた環境で育ち、生活をしています。このメディアの普及は私たちの生活を豊かにしているという良い面がある一方で、私たちの体へ影響を及ぼすという好ましくない面もあります。
確かに、メディアが急速に普及したことで、日常生活の中でもう本当メディアに触れない機会はないっていうくらいですもんね。時間の確認をするにしても時計じゃなくてスマートフォンを私も、よく使ってしまいます。
はい、メディアが身近になったからこそ、何かとメディアに頼ってしまうことが多くなったのではないかと思います。
そうですよね、やっぱり便利なメディアですけど、必要な時にうまく使って生活を送りたいなとは思うんですけど、今日のテーマでもある子どものメディア使用に関して、現在はどのような状況になっているのでしょうか。
はい、メディアを日常生活の中でうまく活用し、うまく付き合っていくことが大切ですが、スマートフォンを触っているとついつい見すぎてしまい、時間が経ってしまったという経験をされたことがある方は多いのではないでしょうか。赤ちゃんにミルクや母乳をあげながらスマートフォンを触っている方や、テレビを見ながらご飯を食べるとか、見ていないけどなんとなくテレビがついているとか、思い当たる方はいると思います。ラジオをお聞きの皆さんのご家庭はいかがですか。ふとした時、なんとなくつけっぱなしになっているテレビはありませんか。3歳児検診の際に、保護者の皆さんにお子さんのメディアについての状況をお聞きしています。1つ目の質問は、お子さんはテレビや DVD を1日2時間以上見ているか。2つ目の質問は、お子さんにスマートフォンやタブレットなどをよく見せたり触らせたりしているかについてです。1つ目の質問は、約3割の人が1日2時間以上見ていると回答しています。2つ目の質問は、 4割以上の人がスマートフォンやタブレットなどを見せたり触らせたりしていると回答しています。さらに岩手県が実施している学習定着度状況調査では、小学5年生と中学2年生でテレビなどを2時間以上視聴している児童・生徒の割合と、インターネットを2時間以上している児童・生徒の割合について調べています。令和3年の調査結果になりますが、テレビを2時間以上視聴している児童・生徒の割合では、小学5年生が岩手県は 61.0%、 二戸市は 69.0% です。中学2年生では岩手県が 42.0%、 二戸市では 44.0% です。インターネットを2時間以上している児童生徒の割合では、小学5年生が岩手県は 39.0% であるのに対し、二戸市は 38.0%、 中学2年生では岩手県が 20.0% であるのに対し、二戸市では 51.0% です。
二戸市はインターネットの使用時間、中学生が特に高くなっているんですね。確かに今言われて、あ、自分もずっとスマホを触っていたり、別にね、興味がなくてもテレビをつけて見ているなっていう時があるなっていうふうに思い出しました。岩手県と比較すると、小学5年生も中学2年生もどちらもテレビなどを2時間以上視聴している児童生徒の割合は高いという結果になっているんですね。
はい、特に二戸市と岩手県の結果を比較すると、小学5年生の方が差が大きいことが分かりました。小学生は中学生に比べると帰宅時間も早いため、どうしてもメディアに触れる時間は長くなってしまうのではないかと思います。
そうですね、やっぱり今そういったところからいろんな情報を入手していると思うので、みんな見たくなりますよね。気をつけて使用していきたいなと思うんですけれども、この後もまだまだお話を聞いていきます。引き続き子どものメディアコントロールについてよろしくお願いします。
ここは暮らしの窓口779。私たちの暮らしに役立つ情報を教えてくれる場所です。ここには毎日たくさんのお悩みや疑問を抱えた皆さんが訪れています。今日はどんな相談が寄せられているのでしょうか。
すみません、マイナンバーカードの交付申請を済ませて、先日個人番号カード交付通知書が来ました。これってマイナンバーカードのことですよね。それと二戸市役所ではマイナンバーカード交付窓口の休日窓口が開設していると聞いたんですが、利用の仕方を教えてもらいたくて。
はい、個人番号カードとマイナンバーカードは同じものです。休日交付窓口を利用するには予約が必要になります。希望するお客様は予約受付期限の日までに市民生活課への電話またはホームページから交付予約をお願いします。先着順に受け付けますのでお早めにご連絡ください。開設日、予約受付期限日、交付受付時間については広報二戸市のホームページでご案内しています。
予約日当日は何を持っていけばいいですか。
郵送された個人番号カード交付通知書と本人確認書類通知カードです。住民基本台帳カード、個人番号カードをお持ちの方はこれらもご持参ください。交付通知書に詳しく記載していますのでご確認ください。
ありがとうございます。必要なものを確認してみます。
無事お悩みが解決したみたいですね。次はどんな方がいらっしゃるのでしょうか。 ラジオをお聞きのあなたも気になることがあったら二戸市役所までお気軽にお問い合わせください。
暮らしのラジオ、今回のテーマは子どものメディアコントロールについて、今日は健康福祉企画課、健康福祉支援センターの漆田さんにスタジオをお越しいただきました。漆田さん、後半もよろしくお願いします。
お願いします。
メディアが日常生活に欠かせない一部になりつつある存在っていうのが、もう前半部分お話ししていただいてもよく分かったんですけれども、そのことが、自分自身の体に何か影響を及ぼすということはあるのでしょうか。
はい、メディアが体に及ぼす影響には大きく分けて2つのことがあります。まず1つ目は脳や心への影響です。私たちの脳は目や耳、鼻、口など体のあらゆる場所から送られてくるすべての刺激や情報を処理しています。脳は私たちの体全体をコントロールしている司令塔であり、物事を考えたり記憶する、行動をする、気分の変化などに深く関わっています。例えばメディアを使用して動画鑑賞やゲームをしている時の脳の血流は、見ること、聞くことに関わる部分の血流が活発になっています。一方で、人間が物事を考える時に活発に働く部分の血流は低下した状態になり、働きが鈍くなってしまいます。つまり、メディアに長時間触れることは思考力や集中力の低下の原因となります。また脳は思考力、集中力だけでなく判断力や社会性なども司っています。そのため長時間メディアに触れることで脳の働きが鈍くなってしまうと、感情のコントロールが難しくなり、イライラしやすくなる、暴力的な態度をとってしまう、無表情、無感動になってしまうなど、心へ影響が出てくることがあるとともに、判断力と社会性の低下にもつながっていきます。
今お話を聞いて、メディアに長時間触れることで脳や心へ影響を及ぼすことが分かりました。私たちの体をコントロールしてくれている脳を大切にするためにも、やっぱりメディアに触れる時間なども意識しながら使用していくことが大事なんですね。それでは続いては、メディアが体に及ぼす影響の2つ目について教えてください。
はい、2つ目は体への影響です。まず睡眠への影響です。私たちの体は日光を浴びると覚醒し、夜になると眠くなるという睡眠のリズムがあります。これには体温や脈拍数、血圧などを低下させ人を睡眠に誘うメラトニンというホルモンが関係しています。このホルモンは強い光を浴びると分泌量が減り、反対に暗いところにいると分泌量が増えるため、人は夜になると眠くなります。しかしメディアから発せられるブルーライトの光によって脳が昼間だと錯覚し、ホルモンの分泌量が抑制されると脳が覚醒し眠りが浅いなどの睡眠への影響が出てきます。特に画面を間近で見るスマートフォンはメディアの中でも要注意とされており、寝る直前までメディアに触れていると脳が興奮状態になるため、メディアの使用をやめても1時間くらいは眠くなりません。その結果睡眠不足になり、体内時計が乱れることで夜中に目が覚めて眠れない、朝体がだるい、1時間目から眠い、勉強に集中できないなど、昼夜逆転の生活につながり、生活リズムへの影響も出てきます。 さらにメディアに夢中になるといつの間にか長い時間画面を一定の距離で見続けてしまいがちになります。この結果視力への影響が出てきます。メディアと目との距離が近くなることでピントを合わせる目の負担が大きくなり疲労がたまり視力の低下を招くことがあります。その他にも長時間メディアに触れることは運動不足となり肩こりや頭痛の原因になることがあります。
メディアが私たちの体に及ぼす影響は本当に様々なことがあるんですね。ついつい時間を忘れて触れてしまいがちになるメディアですが、平日だけじゃなくて休日、長期休みなどは自宅にいる時間がやっぱり長くなるので、何か家庭でできる取り組みなどありましたら教えていただきたいです。
はい、家庭でのメディアコントロールへの取り組みとして、学校では特に中学生のテスト期間前の1週間程度、ゲームやテレビを全く見ずに勉強をするノーメディア習慣や、小学校では国語の教科書のページ数を決め、保護者の前で音読をし、チェックをしてもらう音読チェック、親子で本に触れる時間を作り同じ本を読む、子どもから親へ、親から子どもへ読み聞かせをするなどの親子読書に取り組む時間を作っているようです。
メディア時間が長くならないように、またメディアから離れる時間を作るなど、いろんな取り組みがあるんですね。
はい、私たちがネットやゲームにコントロールされるのではなく、自分がネットやゲームをコントロールできるようにしていくことが大切です。ラジオをお聞きの皆さんの中には、お孫さんやお子さんがなかなかゲームをやめない、テレビを見る時間が長いなどとお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな時にできる工夫を紹介します。それは言葉がけです。私たち人間の脳は否定形の言葉がわからないという特徴があります。また禁止されるほど好奇心が湧くという特徴があります。例えば日常生活の中で子どもへ走らないでと伝えると、子どもの脳には走るという言葉が印象に残るため、ますます走りたくなります。そのためなぜ走ってはいけないのか理由を考えてもらうこと、走ることがなぜ良くないのか気づいてもらえるよう声かけをしていくことが大切です。
伝え方の工夫が必要なんですね。子どもへ伝えるときはぜひ言葉がけを意識していきたいですね。ということで、ここまで家庭でできるメディアコントロールへの対応についてさまざまなことを教えていただきました。それでは最後に、何か皆さんにお伝えしたいことありましたらお願いします。
はい、最後に0歳から小学校入学前までの乳幼児のメディアコントロールについて少しお話をします。乳幼児期の子どもは身近な人との関わり合い、遊びなどの実体験を重ねることによって人間関係を築き、心と体を成長させていきます。例えば赤ちゃんと目と目を合わせ語りかけることで、赤ちゃんの安心感と親子の愛着が育まれます。そのため赤ちゃんにミルクや母乳をあげながらスマートフォンを触っていると、意識がスマートフォンに行ってしまうことになります。ミルクや母乳をあげるときにはテレビなども消し、ゆったりとした気分で赤ちゃんと向き合うことが大切です。赤ちゃんがあーあーうーうーなどの声を上げたときには、できるだけ答え相手をしてあげましょう。ママ、パパなどの意味のある単語は1歳半ごろに出るようになります。それまでは赤ちゃんは言葉の貯金をしています。言葉が話せない赤ちゃんにも積極的に話しかけることが、言葉の発達にはとても大切です。 そのためにも、特に2歳までは子どもにテレビや DVD、スマートフォン、タブレット端末などを見せることは控えることをお勧めします。メディアに代わり、散歩や外遊びなどで親と一緒に過ごすことは、子どもの体力、運動機能、そして五感や共感力を育みます。しかし、その大切な時期である乳幼児期からメディア漬けの生活になると、外遊びの機会が失われ、人との関わり体験の不足を招きます。その結果、運動不足や睡眠不足、そしてコミュニケーション能力の低下などにつながり、心身の発達の恐れなどが生じた事例も実際に報告されていますので、メディアへ触れることに時間を取られるのではなく、親子の会話や体験を共有する時間を多く取ることが好ましいですね。
はい。子どもの将来のためにも今聞いたお話、ご家族など身近な方とぜひ情報共有していただきたいですね。
はい。今回のお話を通し、メディアとの関わりを改めて見直す機会とし、子どもはもちろん大人もメディアコントロールについて考える時間を作っていただければと思います。そしてラジオをお聞きの皆さんや身近な方でメディアに関することなど、何かお困りの方、お悩みの方がいらっしゃいましたら、一人で悩まずに保健師など相談できる人に話してみませんか？もし何かありましたら、いつでもご相談ください。
はい、ということで今回は子どものメディアコントロールについてお話を聞いていきました。健康福祉支援センター漆田さんでした。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで二戸市からのお知らせをご紹介します。
除雪についてのお知らせです。除雪車は朝の通勤や通学に間に合うように、真夜中や早朝の出動が多くなります。ご理解ご協力をお願いします。また路上駐車があると除雪車が通れず作業に支障が出ます。路上駐車はやめてください。住宅や駐車場から道路に排泄すると道幅が狭くなり交通の妨げになります。雪置き場は馬淵川近隣公園駐車場と馬仙峡公園駐車場の2カ所です。雪を置く際はゴミや油などの異物は混ぜないでください。お問い合わせ先は建設課、電話番号 0195-230182、0195-230182、または常防寺総合支所、電話番号 0195-384473、 0195-384473 です。油の流出事故についてお知らせします。冬の時期は家庭や事業所から灯油などの流出事故が多発しています。原因はホームタンクのバルブの劣化、除雪時の配管の破損、ホームタンクから小分けにする際に目を離すなど不注意によるものが大半を占めています。油の流出事故が発生すると側溝や水路を通じて河川に流出する危険があります。事故の処理費用は原因者の負担になります。タンクの劣化状況点検や補修を行い、除雪作業時の破損事故にも十分注意しましょう。なお、事故を起こした場合や発見した場合は、二戸市役所や消防署などへ速やかに連絡をお願いします。お問い合わせ先は環境推進室、電話番号 0195-231682、0195-231682です。
以上、二戸市からのお知らせをご紹介しました。お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れのお時間です。
今回は子どものメディアコントロールについて二戸市総合福祉センター保健師の漆田さんにお話を聞いていきました。メディアが体に及ぼす影響は大きく分けて2つのことがあります。一つは脳や心への影響。脳は私たちの体全体をコントロールしている司令塔であり、物事を考えたり、記憶する、行動をする、気分の変化などに深く関わっています。メディアに長時間触れることは、思考力や集中力の低下の原因となります。また脳は判断力や社会性なども司っています。そのため、長時間メディアに触れることで脳の働きが鈍くなってしまうと、感情のコントロールが難しくなり、イライラしやすくなる、暴力的な態度をとってしまう、無表情、無感動になってしまうなど、心へ影響が出てくることがあるとともに、判断力と社会性の低下にもつながるということです。2つ目は、体への影響です。メディアから発せられるブルーライトの光によって脳が昼間だと錯覚し、ホルモンの分泌量が抑制されると脳が覚醒し、眠りが浅いなどの睡眠への影響が出てきます。さらにメディアに夢中になると、いつの間にか長い時間画面を一定の距離で見続けてしまいがちになります。この結果、視力への影響が出てきます。市内の各学校ではメディア時間が長くならないように様々な対策が行われているようです。常に身近にメディアがある時代ですが、今一度メディアとの関わり方をよく考えることが大切なんですね。
この番組ではラジオをお聞きの二戸市の皆さんの声を募集しています。日々の暮らしで気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール 1@779.jp、 またはカシオペア FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームまでお寄せください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。